ジョイント広場ハニービー、今回が第71回目の放送です。71回目の放送にあたってリスナーの皆さんにちょっとお知らせがあるんですよね、日沼先生。
はい、ジョイント広場ハニービーは2010年の1月から先週ジョリー FM826 という貝塚コミュニティ放送局でオンエアで放送していましたが、2010年の9月に閉局に伴って今度は FMPC というネット放送局で、お世話になって、放送を流していましたが、ホームページでも並行して流していたんですが、今回 FMPC から独立をしまして、ホームページでの単独放送ということに、なりました。
はい、
詳しくはホームページの方に載っていますので、そちらの方を読んでいただけたらと思います。さて、今日の特集は花ちゃん何ですか？
はい、今日の特集は岸和田市、大阪府岸和田市羽生町にありますカフェフラワービープラスさんにお伺いして、このカフェの空間を通じて見えてくるいろんなことを取材してまいりました。はい、こちらを特集でお送りしたいと思います。はい、
具体的にいろんなことって言いますとどんなことになりますかね？
はい、カフェというだけありまして、もちろんカフェですからコーヒーやケーキなどの提供があるわけなんですが、はい、これがとっても、ね、自然食材にものすごく こだわっていて、
これは食育にも つながってきますね。
そうですね、はい、教育番組といううちの方針にも、きっちりリンクしてくるところなんですが、この他にもですね、カフェのオーナー山崎さんの思いがとてもこのカフェの中には、空間の中に漂ってまして、はい、このカフェの空間を通じて多くの方々がつながって、そしてここに集まる皆さんがちょっぴり豊かな気持ちになれる場所になるといいなというコンセプトがある、ようでして、そのコンセプトのもとたくさんの人がね、このカフェに出入りをして、いろんなつながりが新しく生まれているようなんですね。
そうですね、今日取材をして、そして編集をしているのは2011年11月の13日日曜日になりますけども、花ちゃん、今日はどんな講座がフラワービープラスであったんですか？
はい、今日の講座は珪藻土塗り壁体験会という講座でした。
珪藻土塗り壁、
カフェと
何の関係があるんでしょうか？
実はこのカフェのオーナーですが、山崎浩一さんとおっしゃって、フラワー工務店の代表でいらっしゃるんですね。
工務店の代表であり、かつカフェの
カフェフラワービーのオーナーバリスタなんです。
あすごいですね。
オーナーでありバリスタなんです ね、 ですね。そうなんです。はい、で、この山崎浩一さん、彼が講師となって今日行われていました珪藻土塗り壁体験会、急に行かせていただいたんですけれども、心よく応じていただいて、私も実はちょっぴり体験させていただきました。
珪藻土っていうのは今日は私もね、初めて実は聞いたんですけれどもね、どんな素材なんでしょうかね？
はい、私も実は初めて聞いて、いいお勉強になったなと思って実感してるんですけれど、海に存在するプランクトンですね。このプランクトンの死骸が海の底に堆積して、その堆積したものがいつか地形変動で隆起して陸地になってっていうところから、その地層から取れるものらしいんですけれど、
土ですね。そしたらね、
そうですね、プランクトンの化石という形ですね。ですので、それを粉末にしたものというのは真っ白で小麦粉みたいでした。まるで、
それを壁材に使おうということですね。
そうです、
つまり自然素材を使って、健康にいい、体にいい、悪影響の出ないような、そういう家作りをしていこうということですね。それでは、講習会の冒頭の部分を山崎さんの解説を含めて少し聞いていただきましょう。
僕も建築の現場の打ち合わせでマンションの中に入って、で、まあだこうだ説明して打ち合わせとかしてお客さんを案内してという仕事をしていたんですけど、中に入るとすごく頭が痛くなって、体が強く動けなかったんで、目もしょぼしょぼするというような状況で、まあ、それが後で考えたらまさにシックハウスの症状だったっていうのがあって、で、まあ、こんな4000万5000万するようなものを本当に売ってていいのかどうかってすごく自分自身悩んでた時代があり、で、2年前ですね、私子供できて家族で家買うことになったんですけど、その時にこんなんじゃなくて体にいいものを家の中に使いたいということで、インターネットで調べて珪藻土に出会いました。で、珪藻土は他の建材と違って自分たちでも簡単に塗れるってことで、こんな壁塗り体験会に参加して、で、塗り方を覚えて、で、実際に家の中塗って家族で手形をポンポンと残したっていう思い出があります。 そんなことで、まあ、あの軽装度すごくいい、良くて、あの僕自身すごくいいと思ってて、これ商売抜きにしていいもんだから広めたいという活動をしてる、もうそんなものです。よろしくお願いします。
今山崎浩一さんの思いというか願いというか、まあ、熱意というか、まあ、商売抜きで考えてるみたいなことをね言われてました。私たちも非常にその辺は共鳴しましたよね。
はい、そうですね。
はい、で今日は花ちゃんは実際に飛び入りで講座に参加しましたね。その辺の話ちょっと感想でもいいですから教えてくれますか。
感想ですか。とにかく見ていたのとやってみたのとでは大違いというのが、うん、まあ、一言正直な感想ですね。
具体的にどんなことをしたんですか。
もう本当に左官屋さんと同じことをしてみました。台の上にまず珪藻土、練った珪藻土を置いて、それをコテで取って壁に塗っていく。壁というのは大きなあのベニヤ板を加工したものをもう向こうで持ってきてくださってるんですけれどね、そこにこう塗っていくんですけれど、山崎さんがレクチャーをまずしてくれます。こういうふうに扱ってこういうふうにするととってもやりやすいです、こういうふうにはしないでください、いろんなことを詳しく説明してくれますので、聞いてるだけでしたら、あ、できそうじゃんと、あ、やれそうじゃん、やってみたいななんて思ってたんですね。で実際にやってみますか、あ、もちろんやってみたいですと言ってコテを握った瞬間に、なんじゃこれはと、
そう、なんじゃこれはっていうのは、
珪藻土は重たいし、
あ、重たい、
壁に塗るときにここまで近づけてよいしょ、あ、ベタ落ちちゃったみたいな感じでしたね。
でも、ね、限られた時間でしたけども、はい、後の方になったら随分上達してたじゃないですか。
そうですか、
はい、
何が上達してたんでしょう、最後に、お兄さんに、お手伝いのお兄さんに言われたのは、こんな重たいの
こんな熱く塗りすぎ、
こんな熱く塗ってるの初めてですよ
乾くの1年かかったって
冗談言われましたけどね、言われましたね、
はい、まあ、普通は4ミリぐらいって言ってましたね。
そう、2ミリから4ミリの間ぐらいですね。
でそれを上手にこうね塗っていく。でまたなんかあれですよね、デザインもできるんですよね。あ、
そうですね、固定を変えることで木固定ですとか、いろいろ固定に種類がありまして、種類を変えるごとに違う感じの模様、模様じゃないですね、雰囲気がガラッと変わってしまう感じでしたね。
まあ、光なんか当てたらね、綺麗でしょうね。
そうですね、
でちょっと話戻りますけども、その粉とね、水とね、あれどうやってかき混ぜるんですか。
あの小麦粉状態の珪藻土と水をどうやってかき混ぜるか、
ほら、例えばたこ焼きのレベルの多さじゃないじゃないですか、量的にね。
そうです ね、
たこ焼きだったらこうハンドミキサーみたいにビューンといけますけどもね。
いやでも、前回ハニービーで取材させていただいた石橋さん、
たこ焼き屋さん
のたこ焼き屋さんでは、確か一番大きな大型バケツ、大型ポリバケツの中に入ってましたから、どうやって混ぜてるんやろうと私も実は思ってたんですね。
その辺のね面白い話ちょっと音声で聞いてみましょうか、
はい、そうなんです。
タック半径使ったことある方いらっしゃいますか。いや、たこ焼き屋さんとかお好み焼きさんが裏側の仕込みでやってくれますね。
はい、私ね、あんなでっかい攪拌機ね初めて見ました
ですね。私も初めて見たとき草刈り機かと思いました
ねえ、でもたこ焼き屋さんは業務用でよく使われてるみたいですよね。
なことをおっしゃってましたね、
まあ、それのね攪拌機を、こねるのに使うということでしたね、はい、でも素人さんそんなものを買ったってね一回きりだったらもったいないですよね。
あ、なんかね、後のお勉強会でちょっと小耳に挟んだんですけれど、珪藻土自分たちで塗りたいいう方には、なんか貸し出しセットがあるみたいで、
なんか、
コテとかね、コテから何からこう道具を全部貸してくれるパッケージの中に攪拌機って書いてました
なるほどね、分かんなかったら人も貸しますよみたいなこと言ってましたけどね
でしたね、
はい、それでは次、終わった後の参加者の感想を聞いてみましょうか。
はい、塗り壁体験は何のきっかけで。
ニュース専覧に載ってたなんかちっちゃい記事を見て、
なぜこの塗り壁体験をしようと。
いやちょっと1回ぐらいやってみようかなと思って
実際に体験してみてどうでしたか。
面白かったです、
今日はこの塗り壁体験会にどちらからお越しになられてますか。
大阪市です。
大阪市内からどういった形で情報を。
インターネットで昨日見て急遽申し込んで今日参加させていただきました
。参加の経緯はどういった 背景があったんでしょうか。
今なんか自分の部屋を探してて、あのリフォームするのに使えないかなと思って前から気になってたんで、あのちょっと見てみたいなと思って参加しました。
ということは珪藻土の情報はもっと前からご存知？
あ、そうですね、珪藻土っていうのは知ってたんですけど、実際にあのどういうものかちょっとわからなかったので、うん、ここに来たらいろいろ教えてもらえるかなと思って、
はい。リフォームで使えないかなということはご自身で塗り壁をしようかな、
できるものなら、はい。
実際に今日少しだけですけれど体験してみてどうですか、できそうですかご自身で？
あ、なんかやってみたいなって思いました。
割と簡単な感じでしたか？
なんかどうにかなりそうな気がして、はい。
なんか模様付けもなさってたようですけれど、
そうですね、なんかいろいろできて面白いなと思って
、じゃあこの後の勉強会でさらにいろんな知識を、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
珪藻土の塗り壁体験会の実技の部が終わりましたら、途中休憩で美味しいコーヒーが出てくるんですね。
はい、
はい、でその後、講義ということで、少し山崎さんの講義の一部分だけですけども聞いてみたいと思います。
はい、で、歴史なんですけど、珪藻土の歴史、結構古くからありまして、有名なのは日本では七輪、あれは珪藻土なんです。はい、で、ですので火に強い、まあ、っていうものなんですけど、珪藻土の中でもある程度で大きな珪藻土を焼き固めて七輪にしてます。で、それは石川県産の珪藻土が多いですね、産地は。それなんでほんまに100年とかそれぐらい昔から使われているものです。で、それ以外で珪藻土が使われているのが、有名なのが生ビールのろ過剤。生ビールと言われているのが何かをろ過して生ビールになっているんですけど、ろ過剤に珪藻土が使われています。珪藻土自体すごい細かな穴があって、そこを通ることによってきれいにろ過されるというものですね。この見ていただいた珪藻土を顕微鏡で見た場合、こんな感じの一個一個の穴があって、でそれをさらに細かくと言いますか、アップするとこの穴があって、で穴があることによって表面積、体積、表面積でいうと 1g の珪藻土あたり、これを平らにしたら、テニスコートの半分ぐらいの広さになると言われています。でこの穴がポイントで、まだ説明しますけれども、珪藻土の持つ効果っていうのが現れます。
珪藻土って本当にいろんなところに使われてたんですね。
そうですね、思いもよらないところで、ああ、あれがそうだったのかというお話もあって、うん、とても気づきのある勉強会でした。
そう
ですね、
はい、
山崎さん曰く、この珪藻土というものの特性についてぜひ皆さんに今日覚えて帰っていただきたいポイントは3つですということで、うん、湿度を調節する機能、はい、それから匂いを消す機能、うん、そして火に燃え移らないという機能、うん、この3つの大きな特徴があるんですよということをおっしゃってました。はい、
実験もねありましてね、煮干しをね瓶にただ入れたやつと珪藻土入りのやつとね、煮干しのだけの方はねすごい匂いしてましたけど、珪藻土入れたら全く匂いしなかったですもんね。
びっくりしましたね。
はい、はい、そういう意味では消臭効果が非常に高いということですね。
はい、耐火テストもねライターで実際にこの塗り壁したところをこう炙って見せてくれましたけれど、全く燃えないどころか煙一つ出なかったですね。
そうですね、黒く焦げただけでね、
はい
はい、まあ、火事にも強いということなんでしょうね。
はい、
はい、私もね普段は英語の授業してますけどね、
何ですか、
珪藻土なんてね初めてでしたし ね、
そうですね、
今日はねすごくいい勉強に、ね、なったし、まあ、あの食育であるとか、
はい、
それから本当に環境にね優しい住まいであるとか、そういう意味ではねなんか環境教育っていうんですかね、そんなにもなんか使えそうだなっていう感じがしました。はなちゃんいかがでしたか？
いや私もあの家を建てる身分では全くございませんので、うん、なかなかそこにはピントが合いませんでしたけれど、でもやはり消臭機能、消湿機能、耐火機能、火に耐えて湿度の、ね、吸収放出をしてくれて、そして匂いも防いでくれて、こんないい素材があるんだと、うん、いうことをもう身近に知ったことはすごく収穫になったんじゃないかと思います。はい、
まあ、そんなことをねまず知ることで、こだわってね生活してみること、まあ、すごく大事だなと思いました。 このフラワービープラスなんですけども、まあ、地域密着っていうんですかね、いろんな文化講座であるとかそんなのをカフェの中でやってるということでね。
そうなんです、は
い、このつながりもすごく大事だなって思いますね。
いろんなねアーティストさんが参加して講座をやったり、それから体験会をやったり、クリスマスシーズンに向けて結構目白押しみたいですよ、
ね、まあ、地域の核になっていってほしいなっていうふうに思いました。詳しいことはホームページの方に記事を載せたり、またはリンクを貼っていきたいと思いますので、はい、ぜひ写真や、文字データの方からいろいろ検索していただけたらと思います。
そうですね、はい、体験会これはというものがあったらぜひ申し込んでいただきたいと思いますね、
は
い、
それではまた次の、ジョイント広場ハニービーの放送をどうぞ
お楽しみに。